の中に流れ込む、ぬくもり映し出す、ありのまま、ここで癒そう。
でしょうか。っていうか普通に見る限りは問題なさそうなんで始めたんですけど、音が震えてるっていうのはよくわかんねえな。音震えてるような波長には見えないんだけどな。多分問題ないと思ったんで始めたんですけど、多分っていうか問題ないと思う。波長を見る限りは荒れてる感じがしなくて普通に波打ってるからと思うんで普通にできたらなと思います。で今日はてかね、多分曲が曲そういう曲なんだけど多分そう聞こえてんじゃねえかなと思うんですけど、で怖い話っていうサイトの男階段読みをしようかなと思います。6周年ということで、なんですけども、すげえタイミングでマイクが壊れたっぽくて、あれは多分完全に、断線したと思います。あれは完全にそうかなと。コードいじくるとブチブチっていうからマイクだけ切れたな。曲自体は自分では聞こえてるんでマイクの線だけ切れたっぽいです。で、即まあ買い置きしといたマイクと切り替えて、今に至ると、はい。で、まあちょっとレス読みはもうまあ曲がどうたらこうたらとかなんで、まあ大丈夫っつうことで、いつもの G というノイズも健在と。これはね、あれ普通にオンボードでやってるからだと思う。もうスカイプとかも別にオンボードで人呼んでもできちゃうし、なんかどうでもよくなっちゃった。サウンドカード買うのまた買ってね、なんか設定がうんぬんかんぬんやったらもうめんどくせえっていうのもあるし、だ G っていうあのノイズは申し訳ないそれはオンボードだから。で、はい、6周年でございます。7年目はい。で声に異常なし、よし、じゃあ行こう。ちょっともう時間がない、ごめんなさい。レッスン読み省き珍しく やっても1時間ぐらい、ですね、行きたいと思います。まか不思議な怖い話っていう、カテゴリーの、これどこまで読んだのか覚えてないんですけど、多分125、どこまで読んだのかな、俺調べてよかったな。うん、慌ててやったからな。まあ、とりあえず、どこまで読んだか忘れたんで、俺痩せた子供って読んだから、うん、痩せた子供から行こう。126読んだかもしんないけど、やる、忘れてるから。じゃあ行きますわ。はい、うん、まあ、おじさんってとこだけ、ちょっとあれしてください。47番の書き込み、おじさんだけ訂正しておいてください。で、行きます。126、痩せた子供っていう題名の話。俺にはちょっと変な趣味があった。その趣味っていうのが、夜中になると家の屋上に出て、そこから双眼鏡で自分の住んでいる街を観察すること。いつもとは違う静まり返った街を観察するのが楽しい。遠くに見える大きな給水タンクとか、酔っ払いを乗せて坂道を登っていくタクシーとか、ポツンと佇む眩しい自動販売機なんかを見ていると妙にワクワクしてくる。俺の家の西側には長い坂道があって、それがまっすぐ俺の家の方に向かって下ってくる。だから屋上から西側に目をやれば、その坂道の全体を正面から視界に収めることができるようになってるわけね。その坂道の脇に設置されている自動販売機を双眼鏡で見ながら、あ、大きな蛾が飛んでるなぁなんて思っていたら、坂道の一番上の方からものすごい勢いで下ってくるやつがいた。なんだと思って双眼鏡で見てみたら、全裸でガリガリに痩せた子供みたいなやつが満面の笑みを浮かべながらこっちに手を振りつつ猛スピードで走ってくる。やつは明らかにこっちの存在に気づいているし、俺と目も合いっぱなし。ちょっとの間あっけに取られて呆然と眺めていたけど、なんだかすごくやばいことになりそうな気がして、急いで階段を降りて家の中に逃げ込んだ。ドアを閉めて鍵をかけて、うわ、どうしようどうしよう、なんだよあれって怯えていたら、ズダダダダダって屋上への階段を登る音が明らかに俺を探してる。すごいやばいことになっちゃったよ、どうしようマジで、なんだよあれって心の中でつぶやきながら、声を潜めて物音を立てないようにリビングの真ん中でアイロン、武器を両手で握って構えてた。しばらくしたら今度は階段をズダダダダって降りる音。もうバカになりそうなくらいガタガタ震えていたら、ドアをタンタンタンタンタンって叩いて、チャイムをピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンって鳴らしてくる。って感じでやつのうめき声も聞こえる。心臓が一瞬止まって、ものすごい勢い脈打ち始めた。さらにガクガク震えながら息を潜めていると、数十秒くらいでノックもチャイムもうめき声止んで元の静かな状態に。それでも当然緊張が解けるわけがなく、日が昇るまでアイロンを構えて硬直していた。あいつは一体何者だったんだ。もう二度と夜中に双眼鏡なんか覗かない。以上、痩せた子供っていう題名の話でございました。はい、で次、 まあ、とりあえず、レスは見てるんで、はい、今日ちょっとレス読み省きます、はい、ありがたい話ばっかりなんでありがとうというところなんですけれども、ツイッターでも、書いてくれた方もいましたし、はい、ありがたい話です、はい、で、次BGM がこの音量でいいのかどうかがわからない。多分いいと思うけど。で次、127ファイル、事故物件。事故物件っていうのか、友人の親が不動産屋やってたんだが、過去自殺や不審死数件あって出るって話の部屋借りてみた。家賃が格安っていうか実質ほぼ無料、共益費と水道代のみ。最初は友人が住んでたんだがやっぱり出るといい俺が引き継いだ。しばらく住んでプゲラしようと思ったわけだ。住んだ初日から頭痛、吐き気、悪寒で、それが良くなった頃には鬱になってた。部屋にいると前の住人らしき男が生活しているのを感じた。自分の部屋なんだが、そこに前の生活が重なってるみたいに見えた。ベッドに寝ながらその男の生活を眺めていたりした。完全に狂ってた。リビングには10センチくらいしか開かない回転式の窓があったんだが、なぜかそのストッパーを工具で外して全開にしてみたりしてた。その頃は幻聴もひどかった。主に生活音の幻聴。部屋にラジオないのにずっとラジオの音とか。で、ある日のこと。この部屋は9階なんだが、俺はその窓から身を乗り出してたんだ。腰のところからぐっと乗り出して外を見下ろしたら下に人間がいた。今ここから落ちたら確実にあの人とぶつかるな。そんなこと考えてたらいつの間にか自分は窓から飛び降りていた。下の男が顔を上げて俺たちは目が合った。あの顔は忘れられない。気がついたら病院だった。俺は5階の自分の部屋から落ちて、本来開かない窓を金具外していたので事故というより自殺と思われている。下に止めてあった軽自動車に落下。下見た時には軽なんかなかったと思う。骨盤と足首、肘を骨折。人にぶつかったと訴えたが、俺が目があったと思った下にいた男は存在せず、錯乱時に見た幻覚ってことで処理された。前の住人だった友人も駆けつけてくれた。日に日に俺の言動がおかしくなっていくので心配してたとのこと。精神的に言ってた俺はなぜか9階に住んでいると思い込んでいた。実際は5階だった。5階の部屋で不審死自殺は一件もない。ただし垂直上の9階の部屋の話は本当。ただもうずっと空き部屋。ただ同然で部屋を貸してくれたのは、その部屋が友人の持ち物、分譲リースで、その友人男は俺に下心を持っていたからだと。霊が出ると嘘ついたのは怖がらせて泊まりに行くための口実狙いだった。あと多少の悪ノリだったと。部屋を出た理由は単純に恋人、これも男と暮らすからだった。それで一番寒気がしたことは、俺と友人の前、5階の俺の部屋に住んでいた男はマンションの下にいて、9階から飛び降りたやつの巻き添えで大怪我をしたということ。本当に怪我で済んだのか、実はあの時死んでいたのではないか。まあ聞いても真実は答えてはくれないだろうし、それから友人とも疎遠になった。俺が狂ったのか、あそこに何かあったのかわからない。今は幻聴とか全くない。元気にしている。 以上、事故物件っていう名前の話でございました。で次、128から131までで、ハイソンっていう名前の話で、1,2,3,4 と4つに分かれてるんですけど、多分これやってたら1時間オーバーしそうな感じがするんで飛ばします。今日はやらない、いつかやるかもしんないけど。で、ファイル132、街路樹の少女っていう題名の話。あれは19の頃、友達同士で免許を取り、毎日のようにみんなでドライブに興じていた頃の話だ。その日は一番最後に免許を取得した Y 男がハンドルを握り、この日参加するはずだった K 男は都合が悪く来れなくなったので、俺と女友達の A と I の4人で深夜のドライブを楽しんでいた。最初はスピードも出さずに普通に運転していた Y だが、車が少なくなり見通しの良い直線道路に出ると、徐々にスピードを上げて飛ばし始めた。法定速度を守れよと俺が注意しても、まあかなり空いてるし別にいいじゃんいいじゃんと言いながら、なおもぐんぐんスピードを上げていく。女の子たちは意気軒固、対照的に俺は完全に意気消沈。免許取得した初めのうちが一番危険なことも理解してたし、そもそも他人の命を預かりながら危険な運転をする Y の神経が理解できなかったからだ。時速80キロを超え90キロになってくると、さすがにもう付き合っていられない。このまま乗ってても場の空気を盛り下げるだけだし、降ろしてくれと切り出した。なんでだよ、こんなとこで降りても帰れないだろうなどと引き止められたが、押し切って降りた。俺を降ろした車はまたスピードを上げて走り去った。降りる間際に気をつけろよと Y が言ったので、お前がな、慢心は死を招くぞと忠告しといた。我ながらお袋並みのうざさだ。そのまま俺は2時間半かけて徒歩で帰宅した。家に着いた時には時計の針はすでに深夜3時を回っていた。次の日、電話の音で目が覚めた。昨晩の疲れからかだいぶ寝過ごしたようで、すでに昼間だった。電話に出ると、まるまる大丈夫か、生きてるか、今どこにいる、病院かと矢継ぎ早に聞かれた。 K からだ。話をよく理解できないまま、え、今家だけどと答えると、一体昨日は何があったと聞かれた。え、昨日何かあったか。とぼけるなよ、お前らが事故に遭ったって話で持ちきりだぞ。事故？俺が？お前らだよ。俺も今聞いたとこでよく把握できていないんだが、 Y も A も I もお前も大学にも来てないし、電話もつながらないからよくわからないし、一巡してやっとお前が出たとこだ。お前はあいつらと一緒じゃなかったのか。いや、昨日は俺はドライブの途中で別れたから。あ、そうか、まあ、とにかくお前は無事なんだな。ああ、大丈夫。うん、ならよかった。とりあえずまた後でかけ直す。そう言って K は電話を切った。正直俺は動転していた。事故、あいつらの乗った車が俺を降ろした後に。とまた電話がかかってきた。もしもし、マル君？ Y のお姉さんからだ。はい、どうかしましたか？俺は Y のお姉さんから昨日の事故の一部始終を聞いた。俺を降ろした後、 Y の車は街路樹にぶつかり大破してしまい、乗っていた3人は全員即死とのことだった。俺はまさに九死に一生を得た形だった。 もしあのまま乗っていたらと思うと寒気がした。バタバタと葬式を終え、一段落したその後、事故現場に花を供えに行った。お前本当運が良かったな。お前もな。まあそうだな。嫌な予感がしてたんだよな。落ち着かないっていうか、虫の知らせみたいなもんかもな。その晩は俺のアパートで二人で飲んだ。夜も更け、 K が帰ると俺はそのまま寝てしまった。目が覚めると俺は車に乗っていた。死んだはずの YAI の姿があった。何寝こけてんだよ。後部座席の俺に Y が声をかける。あまり違和感はなかった。むしろ今までのことの方が夢であるようにさえ感じられた。マル君いびきすごかったよと愛が笑いかけながら腕を組んでくる。俺寝てたのか。携帯を見る。日付はあの日。今までのは夢、夢かうつつかという状態で速度計に目を移す。80 90 95 100。スピードはぐんぐん上がっていた。ちょっと飛ばしすぎじゃないか。法定速度守れよ。その一言で一瞬に車内が静まり返り、嫌な空気が流れた。スピードは依然落ちない。なあ、下ろしてくれ。その瞬間突然右腕に痛みが走った。ダメだよ、ダメダメ。また一人だけ逃げる気？愛だった。ものすごい力と形相でギリギリと腕を掴んで離さない。うわーと思わず叫んで突き飛ばすと、ごろりと足元に愛の首が転がった。
もう逃がさない、うわ
ーと時々ゴボゴボと血を吐き出しながら転がった頭が語りかける。気を失いそうになった瞬間、耳をつんざくような悲鳴が前の助手席から響いた。
ギヤーと痛い痛い痛い、キガキガーと
Y がバックミラーを動かす。そこには顔が半分崩れ、胸あたりに太い木の枝が突き刺さった A が映っていた。血しぶきが飛散する。俺は無我夢中でドアを開けようとした。だが鍵は開いているはずなのに、いくらガチャガチャとやってもびくともしない。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいと俺はガチャガチャとドアにしがみつきながらただただ謝っていた。そうこうしているうちにコンビニが見えた。事故現場付近にあったコンビニだ。やばい、殺される。許してくれ、許してくれ、下ろしてくれ、頼むから下ろしてくれ。次の瞬間ガチャリとドアが開き、空中に投げ出されたと同時に後ろから Y の声がした。しっかり見とけよ。地面に激突する衝撃を覚悟していたが、不思議と何ともなく目を開けると歩道に立っていた。道路の先に目をやると、車がものすごいスピードで蛇行しながら走り、スリップしながら弧を描き、街路樹に向かうのが見えた。その時俺は見た。 Y の運転する車のタイヤに大量の腕が絡みついていたのと、車が街路樹に激突する間際、そのライトに照らし出された少女。少女の左肩からは3本の腕が生え、それぞれ上下に手招きしていた。少女は街路樹の横に立ち、車はそのまま街路樹に激突した。気づくと俺は布団に寝ていた。枕は涙でぐっしょり、敷布団も大量の汗で濡れていた。夢だったんだろうか。ふと右腕に目を移すと、お約束のように手形がくっきりと浮かんでいた。 結局彼らは何を伝えたかったんだろうか。俺を道連れにしようとしたのか、事故の真相を語りたかったのか、俺には何もわからないままだ。以上、街路樹の少女っていう題名の話でございました。噛みまくりました。で次、ファイル133、ニヤニヤ顔。自分が勤めている会社の事業所は結構田舎にあって、自分はそこから徒歩15分ほどの独身寮に住んでる。先週同じ寮に住む35歳の先輩 A さんとするが亡くなって葬式があったんだが、 A さんと同期の先輩 B さんから聞いたその死に関する話が自分的にシャレにならなかった。そもそも死に方が普通じゃないんだ。事業所から寮へは事業所の裏門を出て住宅街を抜け、県道に出て少し歩いてからまた細い道に入るというルートなんだが、その県道に直行して小川が流れていて、帰宅途中で橋を渡ることになる。 A さんはその橋の下の浅い川に転落して死んでいたということだ。橋といってもちっぽけな橋で、歩道の欄干から川の面までせいぜい3、4メートル程度。足から飛び降りれば怪我すらしない高さだが、 A さんは頭から転落し、川底に頭を強く打って死亡したらしい。現場には争った跡もなく、自殺だとしてもそんな場所を選んで自殺するとは考えにくい。また遺書などもなかったらしい。警察としても事件性があるという判断はしなかったようだが、どうにもおかしいと思っていた。住んでいる町から30キロほど離れた A さんの実家で行われた葬式は辛いものだった。35歳の一人息子を亡くしたご両親の様子はもう見ていられないものだった。また車に乗せてくれた B さんも A さんとはとても親しかったそうで、本当に悲しんでいた。自分は正直 A さんとは個人的な付き合いはほとんどなかったのだが、ご両親や B さんを見ていると胸が詰まってつらかった。そして葬式の帰りのこと、 B さんはなんだか精神的に参っているようで、自分が運転を代わろうかとも思ったんだが大丈夫だとのことで息と同じく運転してもらっていた。しかし途中 B さんは不意に車を路肩に止めておえつし始めた。A は殺されたんだ。えっと言葉に詰まっていると B さんはポツリポツリと話し始めた。ことの起こりは A さんの死から2週間ほど遡る。その日 A さんは B さんや他の仲の良い同僚と事業所の正門前にある飲み屋で11時過ぎまで楽しく飲んでいたらしい。お開きになって飲んでいたメンツはタクシーやら代行やらで帰宅し、 A さんは徒歩で事業所を通り抜け、裏門を出て事業所裏の住宅地に差し掛かった。田舎なので街灯があまりない暗い道を歩いているとき、ふと A さんは違和感を感じてある家の塀を見た。塀の上に顔だけ出して A さんを見ている人間がいた。思わず立ち止まってしげしげと眺めると、それは40ぐらいの女だったが、その表情が異常だった。ニヤニヤといやらしい笑いを浮かべて A さんを見ていたらしい。 A さんはなんだこいつと思ったが、その家に住む精神を病んだ女なのだろうと判断して、興味を持たれても困るので目を合わせないようにしてその塀の脇を抜けていった。塀から数メートル離れてから振り返ると、女はやはり A さんに向かってニヤニヤ笑いを浮かべ続けていたそうだ。 A さんはせっかくの楽しい気分も台無しになって胸クソの悪い思いで帰宅した。週明けに A さんから話を聞いた B さんは関わり合いにならないように気をつけろよと助言して、その話はそれっきりになったはずだった。しかし4日後、 B さんは切迫した顔つきの A さんから帰社後に例の飲み屋で話を聞いてくれと持ちかけられた。何か尋常じゃない雰囲気を感じた A さんはその日に済ませたかった仕事を翌日に回して早めに帰社し飲み屋へ向かった。何があったんだ？あの女がまたいた。ニヤニヤと俺を見てやがった。
どこで？
東京だ。山手線に乗っていたら反対側のホームの人混みの中でゴミ箱の向こうから顔だけ出してまた笑ってやがったんだ。話によると日帰り出張の帰りの電車の中でそれを見たらしい。電車はもう動き始めていたためどうすることもできなかったとのことだ。 B さんはここに至って A さんが何か精神を病んでいる可能性を疑ったらしい。その精神異常者の女が A さんに執着したとしても部外者に A さんの出張日程や出張先など分かるわけもなく、尾行していたとしても A さんがいつ頃そこを通るか、どの車両に乗っているかなどを考えて先回りするなど不可能なはずだ。その女は A さんの幻想なんじゃないのか？
お前何か悩んでるんじゃないのか？
しかし B さんがそう聞くと A さんはその女のこと以外に悩みなどないという。実際 A さんは仕事も充実しプライベートでもとても楽しそうにしていたそうだ。 B さんは訳がわからないながらもとにかくそいつを見つけても危ないから近寄るなとしか言えなかったという。しかしさらにその数日後 B さんもそれを見てしまうことになる。その日 A さんと一緒に事業所の正門の近くにある中華料理屋に昼食を取りに向かっていた時のこと。突然 A さんが立ち止まり無言で前方を指さした。 B さんがそちらを見るといた。数十メートル向こうの家の塀の上にこちらをニヤニヤと見ている女の顔。無性に人をイラつかせるその笑顔を見ながら B さんは数秒固まっていたが、急にムラムラと怒りがこみ上げて B さんはそいつを問い詰めてやろうと走り出した。しかし女はすぐに顔を引っ込めてしまい、その敷地に無断侵入して裏まで探したが、もうどこにも姿は見えなかった。女が実在することが分かって B さんも対処を考えたが、ストーカーとして警察に通報しようにも何も立証するものがない。どうしたものかと数日考えていたところ、夜自宅にいる時に突然 A さんから電話がかかってきた。
助けてくれ、あいつは人間じゃない。
どうした？何があった？
あいつが俺の部屋に来たんだ。
マジか、今どうしてんだ？
外に出た。
お前の家に泊めてくれ。
わかった、ローソンのとこで待ってろ。
B さんは奥さんにそのことを伝えてから携帯で A さんと話し続けながら車に乗り、県道沿いのローソンに向かって車を走らせた。道中何があったかについて A さんから聞いた話は次の通りだった。 A さんが帰宅して風呂に入り、 T シャツに半パンで部屋に戻り、ベッドに腰掛けてメールを見ようと携帯を手にした時それが目に入った。ジャケットやシャツなどをかけているハンガーの服と服の間から再びニヤニヤ顔だけを出していたそうだ。しかし並んだ洋服の下に見えるはずのそいつの下半身が見えない。それにビビりながらも怒りの方が勝って A さんはてめえと叫びながら脇の洋服をどけた。そこには顔しかなかった。ニヤニヤと笑う女の顔だけが空中に浮いていた。転がり出るように部屋を出て手に持っていた携帯でとにかく B さんに電話をかけたのだという。そしてそこまで話したところで A さんは突然黙った。
おい、どうした？
B さんが聞いたとき、うわーという叫び声と激しい衝撃音を最後に A さんは何も言わなくなった。激しい胸騒ぎを覚えつつ、 B さんは車を飛ばしてコンビニに着いたが、 A さんの姿はそこにはなかった。車に置いてあった懐中電灯を手に走り回って周辺を探したところ、例の橋の歩道に落ちている携帯を発見し、まさかと思いながらその下の川面に懐中電灯、川面に懐中電灯の光を当てたところ、倒れている A さんを見つけたという。駆けつけた警官にもその後の事情聴取や現場検証でも、 B さんは何度もその一部始終を話したが、取り合ってはもらえなかったそうだ。むしろ疑われたようだと言っていた。その女の正体も全くわからないし、なぜ A さんがそんな目に遭ったかも全くわからない。その女を見てしまった B さんも同じ目に遭わないかが心配でならないが、今のところ大丈夫のようだ。それにも増して怖いのは、自分の住んでいるこの建物にそいつが来たらしいという話だったりする。今のところ何も見てはいないが。以上、ニヤニヤ顔っていう題名の話でございました。ではい、まあレッスン今日はちょっとまあしないでいきますって言ったんで、珍しくしませんけども、レッスン読んでるんで、はい、ありがたい話で。で、次、ファイル134、お前だけは返さんよっていう題名の話。私の地元 A 県の某市には、地元の人なら誰でも知っている有名な心霊スポットがあります。そこは一軒の空き家というより廃墟で、噂によれば昔一家惨殺事件があったとかなんとか。その日暇を持て余していた私と友達、以後 B、C はノリでその心霊スポットへ行くことにしました。でもさすがに夜中に行くのは怖かったので、まだ日のある夕方頃行くことにしました。そこへ着くと嫌な雰囲気ムンムンで、霊感のない私たちでも気分が悪くなる感じでした。家は木造で、外壁何かはボロボロ、屋根のトタンは赤茶色く錆びていて、家の中も床は抜けてるわ、物が散乱してるわ、荒れ放題、気持ち悪いわと皆ビビりながら家の中を探検しました。台所、トイレ、風呂、荒れていても生活用品なんかはまだ残っていて、そこがまた不気味でした。なあ、そろそろ出よ。一通り探検してそろそろ帰ろうとした時、さっきまで後ろについてきていた C がいないことに気づきました。 B、さっきまでそこいたよな、どこいたあいつ。私、てか C のやつここ入ってから一言も話してなくね。 B、 マジチキンだからな、ビビって先出たんじゃね。私と B は外に出ましたが、外にも C の姿はありませんでした。なんだか胸騒ぎがして、二人で慌てて家の中に戻って大声で C を呼びましたが、返事はなし。そこで B が C の携帯に電話をしました。ピロロロロと着信音が小さく聞こえてきます。私と B が音のする方へ歩いていくと、さっき探検した時には入らなかった角部屋から音がするんです。二人で恐る恐る部屋の開いた襖から様子を伺うと、そこに C が体育座りしていました。私、おい C、 何やってんだ C はこちらに背を向けたまま動きません。 B
ふざけんなよ帰るぞ C。
C は黙ったまま。
私がしびれを切らして C に近づいて C の腕を掴もうとした時でした。
消えて。
C が小さい声で何か言いました。
私、
なんて言った？
助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて。
B、
おい C。
私と B とで C の肩を揺すると C はボロボロと泣いてガタガタと震えていました。急いで C を連れて家を出ました。帰りの車の中で C を落ち着かせて何があったのか尋ねました。以下 C の話。
最初家の中見て回ってる時俺見ちゃったんだよ。ちょうど風呂場見終わった後振り返ったらそこからこっち見てた。お前らに言ったらテンパると思って黙って何もないふりしてたんだけどついてくるんだよそいつ。しかも嘘みたいだけど四つん這いで天井に雲みたいにぶら下がってきたんだ。それでお前がそろそろ出るかって言った時そいつが俺のすぐ後ろにストッて降りてきて耳元で言ったんだ。お前だけは返さんよって。気づいたらあの部屋に座ってた。天井にはそいつがまたぶら下がっててニヤニヤしながら何か言ってた。でお前らが来てくれた。
私たちは C の話を聞いて震えが止まりませんでした。だって C を助けに行った時天井にはそいつがいたってことだから。
B
そいつ最後なんて言ってた。
C
やっと来たんや逃がさんよって。
B
そいつどんな姿だった。
C
黒いボサボサ頭で土色の肌で白い着物着た男。
私。
B なんでそんなこと聞くん。やめようやなんか怖いじゃん。
B
後ろ車の後ろにさっきまでそれがひっついとった。
車を運転していた B はバックミラーでそいつを見たらしいです。
それから私たちは無言のまま帰りました。
後日何事もなく皆過ごしていますが C だけはトラウマで天井が怖いとビビって生活しています。
もう二度とあんな場所へは行きたくありません。皆さんも遊び半分で行かないでください。
以上、お前だけは解散よっていう題名の話でございました。
で、発撃ありがたい。はい。で、次行きます。
ファイル135、お堀の魚、魚言えてね、お堀の魚。
俺はばあちゃん子でいつもばあちゃんと寝てたんだが怖い夢を見て起きたことがあった。多分5歳くらい。夢の内容はボロボロの廃屋みたいなのが3軒くらいあってその手前に堀がありそこに信じられないくらいでかい魚ガキの俺の倍以上が泳いでるというもの。最初は笑ってなだめてくれてたばあちゃんだったが魚と言った途端に顔色が変わった。そして夜中なのにもかかわらずどこかに電話をかけていた。両親も起きてきていて出かける準備をしている。俺も眠いながら着替えさせられて父ちゃんの運転する車で出かけた。
着いた先はひいばあちゃん家、ばあちゃんの実家だった。ばあちゃんが呼び鈴を押すと親戚が出てきて、魚で分かったから来たとか言ってた。ひいばあちゃんの部屋に行くとひいばあちゃんが亡くなっていた。目も口もカッと開いて、ああ死んでるんだなと直感的に分かった。ひいばあちゃんの家は亡くなったひいばあちゃんとその親戚のおばさんの二人暮らしだったから、うちの両親やばあちゃんがいろいろと葬式を手配した。ばあちゃんが教えてくれた。オラが魚の夢を見ると必ず親戚が死ぬんだ。でも今回は見なかった。でもお前が代わりに魚を見た。だからどうしろということはなく、俺もなんとなくそうか、そういうものなのかと思った。ばあちゃんと別に寝るようになってからは、ばあちゃんは単独で魚の夢を見ていたようだ。やがて俺も遠くの大学に進学し、実家を出て行ってしまった。久しぶりに親が電話をよこして、ばあちゃんの様子が変だから帰ってこいという。入院でもしたのかというと、そういうわけではない、ボケたわけでもないという。でも気になるので帰省した。ばあちゃんの部屋はもぬけの殻だった。大切にしていた着物も趣味の書道道具も何もなく、ただ布団しかなかった。親によると急に片付け始めて、タンスなんかも全部庭で燃やしてしまったという。ばあちゃん何かあったのか、孫になら話してくれるかと聞いてみた。ばあちゃんは言った。魚を見た。でもあれは本当は魚ではねがった。へ、堀でもね、壊れた家でもね。そしてばあちゃんは黙ってしまった。ばあちゃんはその日の夜心不全で亡くなった。その晩俺は単独で魚の夢を見た。廃屋の中には前は分からなかったが、たくさんの人がいて苦しみの声を上げているようだった。堀は堀というより深い溝で、赤いような緑のような嫌な色の液体で満たされていた。魚の背びれが見える。大きい魚が浮き上がってくる。人の顔ほどもある鱗が見える。いや、あれは人の顔だ。魚が地鳴りを立てて跳ねた。魚は魚ではなく、死人が魚の形に集まったものだった。ばあちゃんやひいばあちゃんの顔があったかはわからない。でもなぜか、俺も死んだらあの魚になるんだなと漠然と理解した。俺も身辺整理を始めようかと思う。以上、お堀の魚っていう題名の話でございました。で、次いきます。遊び半分わかりません。遊び半分で行くなって言うんだったらもう絶対行っちゃダメだ。本気で行けと。よくわかんねえ。次、クレヨンのお母さん、ファイル136。自分が小学校6年生頃の話。うちの小学校は班で登校するのが規則で、近所の子がまとまって登校してたんだけど、その中に自分がいっちゃんって呼んでる小学校1年生の男の子がいた。いっちゃんの家は母親が長い間入院していて、父親と2人でアパートで暮らしていた。そんなわけで 父親の帰りの遅い日は自分がいっちゃんの家で遊んであげてた。ある日自分が友達と下校していると、いっちゃんが知らない女の人と手をつないで下校していた。自分はいっちゃんの母親を見たことがないので、ああいっちゃんのお母さん退院したのかな、それにしては随分元気がないな、妙に動きがカクカクしてるし、そう思いながらも特に気にせずその日は帰宅した。次の日班での登校の時に、お母さん帰ってきたんだよ、いっぱい遊んでもらっちゃった、といっちゃんが笑顔で言ってきた。自分はやっぱりいっちゃんのお母さんだったんだと思い、よかったね、今度遊びに行った時紹介してねと言うと、うん、お母さんも会いたがってるよと答えてくれたので少し嬉しくなった。数日後にいっちゃんの家に遊びに行くことになった。その日いっちゃんは笑顔で自分を出迎えてくれた。しかし部屋の中を探してもお母さんらしき人影はどこにもなかった。お母さんはどこにいるのかと尋ねると、今日は来ないみたい、時々帰ってくるんだよ、といっちゃんは答えた。家にいないっておかしいだろと感じながら、結局その日はいっちゃんと二人で遊ぶことにした。ふと襖の横の紙を見ると、お母さんとクレヨンで描かれた大きないっちゃんのお母さんであろう絵があった。ピンクや青を使って可愛らしく描いてあるのだが、顔だけが変だった。目は空洞みたいに黒々していて、口は大きく耳のあたりまで描かれていた。笑っていた。その絵を見て自分は少し怖くなり、いっちゃんのお母さんはこんな顔してるの？と聞くと、うん、そうだよ、そっくりなんだよ、との答え。自分はますます怖くなり、すぐに帰り支度をした。そしていっちゃんに、じゃあねと言って家を出た。アパートを降りて道路に出ると、いっちゃんのアパートから、おかえりお母さんという声がしたのでびっくりしてアパートの方を振り向くと、いっちゃんの描いた絵とそっくりなお母さんがいっちゃんを抱いていた。ただ一つ違ったのは、絵では笑っていたいっちゃんのお母さんは、現実では空洞のような目を引きつらせながら悔しそうに抱いていた。帰宅後に母に、いっちゃんとこのお母さんって退院したみたいだよと言うと、そんなはずないじゃない、いっちゃんのお母さん重い病気かっこ末期がんでもうずっと病室から出られないはずよと言われ、恐怖が限界まで来た。あのお母さんは何だったのかは謎。正直あの顔は思い出したくもない。以上、クレヨンのお母さんっていう題名の話でございました。で、今日はちょっとレス読みを省いて、ちょっと始めたのがもう10時近くだったんで、ちょっと省いて、珍しく省いて やります。はい、やってます。レスは見てます、いつも通り見てますが、レス読みはちょっと今日は省いてます。で、次ファイル137と138、古いカレンダー1、2って分かれてるんでつなげて読みます。T 山の話。福岡県にあり、地元民だとおそらくすぐにわかると思う。
山のふもとにある S 霊園はその心霊スポットの中でもかなり有名で、地元の多くの若者がそこへ行く。自分も多分に漏れずそこに行ったことがあるが、特に霊的な現象はなかった。高校生の時に綺麗な場所でキャンプをしようという話が出てきたので、その山の頂上付近にある小屋でバーベキューでもしながら遊ぼうということになった。この小屋は誰でも使用できるようになっており、中にはいろりとそれを囲む椅子があるのみ。ただし遊び半分だったため、通常のキャンプとは異なり、テントも寝袋もなく、しかも食べ物だけ買い、夜中にその霊園から上がっていくことに。当日夜の10時ぐらいに出発することに決め、それまでは皆で近くの海で釣りをして時間を潰した。その後釣った魚と買った肉や野菜、料理器具を持ち山に登った。山を登り始めて30分くらい経った頃、怖い話でもしながら行こっかと言い出した友人に皆が賛同し、その後それぞれの恐怖体験や聞いた話等をしながら登った。怖さや夜に友人と遊べるという高揚感から、あまり疲れも感じないまま山小屋へ到着した。その後火を灯すために小屋周りの薪を集め始めることにした。でも辺りは暗くあまり見えず、持ってきた懐中電灯で辺りを照らすも真っ暗闇に少しの明かり。それが怖さを増して遠くまでは行けない。結局小屋周りに負けになりそうな気もないため、じゃんけんで負けた者が取りに行くことに。その結果友人2人と自分が取りに行くことになった。小屋を少し離れて探している時に1人が、こんなとこに社があるぞと呼びかけてきた。そこへ向かうと小さな社が置いてあり、どうも何かを祀ってるようだ。先ほどまで怖い話をしていた自分たちにはあまり気味が良いものではなく、その辺りの木を拾いすぐに小屋へ逃げ帰ることに。その時後ろからキーと音が聞こえ、振り向いたがすぐに目を背けた。さっきまで何もなかったし誰もいなかったはずの社の前に人が立ってるような影がある。懐中電灯から出ている明かりがどこかに当たって影になってるのだろうが、周りには何もない。びっくりしたのか友人も何度か懐中電灯を移動してその影の本体を探そうとするも、周りに人はいない。怖くなりすぐに小屋へ走った。小屋の明かりが外に漏れているのを見て少し安堵したものの、後ろに何かついてきてるかもという思いは拭えないので、とにかく急いだ。そのうちに中からいい匂いがして、小屋から煙が出てることに気づいた。お前ら何してんの？人がせっかく薪拾いに行ってるのに先に始めるなって、と友人の A が怒りながら中に入っていくと、中ではすでに真ん中のいろりのような場所に火があり、網の上で肉を焼いていた。いや、お前らが遅いけん、小さい枝とか集めてそこにあったボロボロのカレンダー燃やしたんよ。最初は新しいやつかと思ったけど、日付見たら10年以上も前のやつやけん、いいかなと思って。と、そのうちの一人が言うと、10年前のカレンダーって、お前ここに人があまり来んけって言っても10年以上も人が来んとかありえんし、掃除とかも入りようって言いよったぞ、と A が怒りながらそのカレンダーを手に取り、誰かが来てキャンプみたいなんやった後に捨てていったんやろうなと言いながらカレンダーをめくってた。と A がいきなりうわっと叫んだ。皆が一斉に彼を見てどうしたのかを聞こうとした時に、すぐになんで叫んだのかが分かった。そのカレンダーの数十枚めくったところに小さな黒い斑点が見える。めくればめくるほどその黒い斑点の大きさと量は増えていき、だんだんと赤黒くなって見える。 A はやばすぎとそれをすぐに手から放り投げた。そこで彼は先ほどの影の話をし始めて、ここやばいんやね、気持ち悪すぎる、
と言い、その場全員が来るまでにした怖い話のせいもあってか固まって動けなくなっていた。どうにかそのうちの一人の B が見間違いやって、そんな影なんか、しかもこの黒いのも土やろ、10年前のやぞ、雨降れば少しは色も変わるってと言いながらカレンダーを拾いに行くと、 A がお前呼んでみーやと言い始める。自分たちには A が何を言っているのか分からず、拾いに行った B が何をよと笑いながらカレンダーを拾いめくっていった。その瞬間にヒッと変な声を出しながらカレンダーを落とした。これはさすがにないわ、なんちゅういたずらをしとんやろと言いながら、何かがついたんじゃないかというぐらい青い顔で目を見開いていた。さすがに誰もそれを見ようとはせずに、ただどうしたん、何があるんと聞くのみ。 A は見たらわかるってというのみで、 B は固まったまま動かない。何があるのか気になったのと、せっかくここまで来たのにこのまま帰るのは嫌だった俺は、そのカレンダーを拾い見てみた。何枚かをめくっていき、それを見た瞬間に手が震えて背筋に寒気が走り、腰がどっと落ちた。うわ、なんかこれ、怖さを振り払おうと大きい声を出したら、全員がビクッとなり一斉に俺を見た。マジで何が書いとんか言えと怒鳴りながら言う友人に A が、自分で見ろて、口にも出したくないわと怒鳴り返し、再度静かになる。みんなで見ればいいやんと何とか言うと、見てない A と B 以外の友人が集まってきた。あまり直に手で触りたくなかったため、拾ってきた棒でゆっくりとめくっていく。ただその黒い斑点のせいでくっついている箇所もあるため、1枚ずつめくれるように2本の棒で開いていった。そのカレンダーはよくある日めくりカレンダーで、大きさは A4 ノートぐらいの大きさ。小さくないため、1本の棒で押さえてもう1本で開いていくと、8月の19日と書いてある場所から黒い斑点が始まった。それは20日の場所からにじんでついたようで、20日を開くと、再度それを見ていなかった友人たちがうわっと口々に悲鳴を上げた。そこには小さな字で20日、この日は私が初めて手首を切った日、これ見た人呪うねと書いてあった。これはないわ、なんでこんなん書くよと泣きそうな声で言う友人。続きはどうなってたんという友人が棒を取り、次の日を開こうとするもくっついてて開けない。次に開いたところには24日、まゆみちゃんの頭から血が出てる、カレンダーに垂らしてみたら黒くなっちゃったと書いていた。意味がわからんと言いつつ、その友人はどんどん開いていこうとする。次に開いたところはページがくっついていたために10月までくっついており、開いたところは赤黒いシミがあるだけ。それ以降は何も書いておらず、マジでなんなんとかなりびくつきながら、皆がいろりの、周りに集まった。どこまで続いたんやろ、意味がわからんしと A が言うと、 B が一枚一枚めくれるかお前、無理やしほっとけよと怒りながら言い出した。誰がめくれる、誰がめくれるって言ったんか、お前怖いけって突っかかってくんなと A も言い、かなり険悪なムードに。その時に空気というものを一切読めない C がじゃんけんすればと言い出し、 B 以外の全員が吹き出した。それが良かったのか、怖さが収まり少しずつ余裕が出てきた。なんかしんとしとったら余計に怖いし、もういいやみんなで見ようやと C が言い出し、どうせこれも血のように色垂らして怖がらせようと書いとるだけやろ、見よったら最後に私あなたの後ろにいるのよのパターンよ と全員を安心させてカレンダーを素手でゆっくりとめくり始めた。なんとか剥がした21日と22日、23日には黒い斑点のみで何も書いていなかった。次に25日は全く剥がれず、26日はなんとか剥がれるも真っ黒で何も読めず、9月2日まで開いてみても黒いのみで書いてある様子はない。ただ9月3日に赤黒いものに混じって字が見えた。3日、真由美ちゃんだけ先に行った。削ったらギャーギャー騒いでた。4日、真由ちゃんお帰り、帰ってきた。くっつけたらピクピク。5日、あんたまだ見てる？見てくれる？外。とここまで気持ち悪さもあったけど、 C が言った通りに書いてあったために、皆がこれは作ったんやね、 C の言う通りやん、立ち悪いなと笑いながら見てた。6日、まゆみちゃん。7日、まだ。8日、もういい。9日、見てる人いる？聞きたいの。10日、ねえ、まゆみちゃんって誰？といきなりこの文だけ大きな字で書いていた。こいつ精神的にイカれてるよね、という A に異常すぎるやろと皆一斉に同意した。11日、いい加減にして。12日、なんで私なの。13日、今日私自殺します、首切り自殺です。首吊りかとも思ったけどこう書いてた。神社がいいかな、山、霊園、どこがいいかな。まゆちゃんも連れて行くね。このカレンダー見つけた人、12月24日見てね。私は死んでるけど。そう書いていた。みんなで少し笑いながら、出た出た、来るぞ来るぞと少しふざけて言いながら、すぐに12月24日を開くと、そこには専門の役は得取るな、こわはもら、かならろと意味不明な言葉と意味不明な漢字が書かれていた。そして12月25日に、まゆみちゃんもまゆちゃんも殺した後いろりで焼いた、そこほれそこほれ、まゆちゃんの頭ちょん切って社の前に置いたよ、まゆちゃんの足くっ切って社の後ろに入れたよ、私はそこにずっといよっと、これは怖がらせるためじゃないよ、日記だもん、あなたは乗らう、死んでる私が乗るよ、私はいないからお願いも聞かない、あなたは乗ろうと小さい字で書いていた。この字だけ異常者が書いたような内容なのにもかかわらず、すごく上手な字だった。それまでは笑ってたけど、さすがの気持ち悪さと呪うという言葉に気分も悪くなり、もう帰ろうやと A が言い出す。ただ帰ると言っても夜中の12時か1時ぐらいに、懐中電灯で来た道を戻れる勇気もなく、賛同する者もいない。朝まで待とうやと言うも、マジでこんなとこでと B が言い出す。 B と A はもう出た方がいいってと言うが、他の友人はいや外なんか歩けんってと拒否。その後結局そこで朝まで待つことになったが、バーベキューをするほどの元気もなく、全員でなんとなく気分を紛らわせるように話をしていた。数十分後、いきなり外から、 おーい、おーい、おーいと聞こえ始めた。全員が一斉にビクッとなり、身構えるように静かになった。
おーい、おーい、おーいとしか聞こえないのだが、それがずっと続くため、
動物の鳴き声じゃねという友人に全員が同意し、また話し始めた瞬間、パンパンと小屋の裏側が誰かに叩かれた。
おーい、おーい、おーい、おーいと叫ぶ声も長さが増していき、それと同時に再度裏側からパンパンと誰かが叩く。
なんなんこれ、誰が叩きよるんと B が半ば泣きながら言うと、今度は横側からパンパンと音が鳴る。そこでいきなりドアが開いた。
おいこら、お前ら何しとるやが、何しよっとか、
おおと一人の男が立っている。自分たちは全員怖さと目の前の現状が全く理解できずに固まっている。
おいって呼び寄るやろうが、
おお聞いとんのか
のう
と、まくし立てる男の手には古びたバットが握られており、それが怖すぎて一言も発せられない。
なんとか言わんかこら
と男がバットを扉に殴りつけながら叫ぶので、
いやバーベキューしようと思って来ました。知り合いにここの小屋は誰でも使えるって聞いたんでここにいますと言うと、男は
アホか、おおここは今俺が住んどるんじゃと言う。
本当にすみませんでした。知らなかったとはいえ、ここが個人の家だとは知らなかったので。
個人の家やないけど、俺が先に住んどるんじゃ、誰が使うていい言うたか知らんけど、早出ていけと叫びながらバットを床に
扉にバンバンと叩きつける。急いで荷物をまとめてその場から出ようとした時に、その男が
食い物持っとるんやったらおいでけ、肉が黒焦げになっとるやろうが、
ああ
持ってねえことしおってからこんぼけと、
いろりの上の焦げた肉を指さして怒鳴り散らすため、肉や魚を置いて逃げるように外に出た。外に出るためにその男の横を通る際、男の目を見てかなり萎縮してしまった。多分白内障なのだろうが、片目が白い。これで見えてるのかというぐらいに。外に出た後になすすべなく立ち尽くしていたが、真っ暗闇の怖さで不安になり、皆急いで懐中電灯をつけた。懐中電灯をどこに照らすべきか分からず、とりあえず足元に照らしながらどうすると話をしていると、小屋から再度怒鳴り声が聞こえた。
おいこら、うお、お前ら出て行けって言ったやろうが、聞いとるんかおい。
何が起きたか分からずに、他に足りてない友人がいないか、誰か小屋に残っていないかを確認するも、その場には友人全員がいる。
お前ら人様を舐めとるんか
と怒鳴る声は続く。
女やけって容赦せんぞ。
そう男が叫んだ瞬間に、俺を含めてその場にいた友人数人は腰を落とした。 A が、
え、今なんて言った
と誰に聞くわけでもなくボソボソと言う。その瞬間にまた男の怒鳴り声。
ああ知らんわ、てめえ誰に口答えしよるんか、こら女でも俺は殴るぞ
と今度は再度はっきりと言った。俺たちは男同士で言ってた、女は一人も連れてきてない。それにもかかわらず、あの小屋ではあの男が女に向かって怒鳴ってる。二重の恐怖に足がガクガク震えて、どうすればいいのかと考える余裕もなく、動けずにただただその場で友人と目を見合わせてるのみ。多分一人が逃げればそれに続けるのだが、誰も先頭に立って逃げる勇気もない。少なくとも俺には真っ暗闇を先頭に立って照らしながら逃げる勇気はなかった。しかし次の言葉が聞こえた瞬間、さすがに全員一斉に逃げ出した。
まゆみ、誰じゃボケ知らんわ。
最初名前と思わずに何を言ったか全くわからなかったが、言葉の橋や流れから頭でゆっくりとまゆみと言っているのではと理解した瞬間に、体がビクッとなり、
まゆみや言うのは知らんち言うとろが
と再度はっきり聞こえた瞬間に、全員ほぼ同時に逃げた。 B は、
ありえん、ありえんやろと鳴き声を上げながら逃げていた。小屋からかなり離れたところで足が遅い A を待つために全員が止まり、 A がちょっと待ってと言いながら追いついた。そこで全員が再度息を整えるために少し休んでいると、 B だけがボソボソと、真由美って誰なん、何なん、誰なん、真由美って何なんと繰り返す。さすがに俺も怖いために、おい今そんな言うなよ、後で話聞くけん頼むけ、今言うなよと言うも、 B はずっとボソボソと独り言を続けていた。その後息も整い、少しずつ落ち着きを取り戻し山を下ることに。降りながらも後ろが気になり、少しの音にも敏感になっていた。さらに下っていくと道の端に地蔵があり、下の町の光も見え始めた。下の町の光が見えてかなり安心感を取り戻した俺たちは、地蔵に呪われませんようにという願掛けのために皆で立ち止まり手を合わせていると、それ地蔵じゃないんやねと友人の D が言った。それ一応は地蔵やけど守護系じゃないんじゃねとおどおどしながら言い出す。え、知らんけど、地蔵って何かを守ってくれたり厄除けになるんやないと聞くと、多分厄除けとかにはなるかもしれんけど、これ身代わり地蔵なんかね、大丈夫なんかと言いながら D は少しずつ後ずさる。なんか怖がらすなや、十分ビビったやないかと A が D に怒鳴ると、 D がそれ足切り地蔵やん、足の付け根から切られとるやんと言った時に、全員が一斉に地蔵の足を見る。確かに右足の付け根が不自然になくなっている。その横に立っていた数本の風車がいきなり吹いてきた風に反応し、カラカラと回り始めた。そのカラカラと音が鳴りながら回り始めた風車に目がスーッと引き込まれる。その風車の下に真由美ちゃんと文字が見えて、一瞬にして背筋に寒気が走った。その後すぐに走り出して下の道路まで全速力で逃げてきた。山から抜け出し、アスファルトの道路を見て安心を取り戻した。息を整えて全員で一番近い A の家に向かおうかと決めて、道路沿いを歩き始めた。時間は夜中の2時で、辺りはかなり静かで、車も通っていないのにもかかわらず、反対側の霊園の歩道を俺らとは反対に向かってくる人影を見てビクッとし、再度走り始めた。その歩いている人影をはっきり見たわけではないけど、なぜか女の子のような錯覚をしたため鳥肌がざわざわと立ち、見るな見るなと怖さからつぶやきながら逃げた。その後 A の家に着き、その時起こった恐怖体験を皆で話し、朝まで過ごした。次の日から B が耳鳴りが止まらないと病院に通院した以外は、特に今のところ変なことはないけど、 B はそれ以降慢性の耳鳴りになってしまい、本人曰く金縛りがひどいとのこと。多分俺たちを怖がらせようと繰り返し言っています。女が夜に枕元に立つで刻まれていく瞬間を俺の前でずっと喋り続けると言ってる時もあったが、その話をしている時以外は別に以前と変わったこともないので、多分大丈夫かと。その山小屋の話を兄にしたところ、兄が行った時は、自分が行ったよりも 1,2 年前なのに、別にそんなカレンダーもなく普通にバーベキューをしたし、兄の友人も俺たちの体験後にキャンプしに行ったことがあるらしく、雑誌とかはあったけど別に人は住んでなかったぞとのことでした。T 山自体の霊的現象の噂は一切聞いたことがなく、麓の S 霊園とその奥の峠が有名だったのだけど、一応それ以来その山には近づかないようにしています。別に別の友人が一度 T 山に仲間内で行ったことがあるらしく、その話をしたことがあったため、地蔵はあったのかと聞くと、お前らあれは水子地蔵やろ、しかもいたずらしたのお前ら違うかと言われ、何もやってないと言ったら、嘘つけ、目のとこがくり抜かれて
足が付け根からないやねえかと言っていましたが、確認には一切行っていません。最近その中の友人の D が10年前に何か事件があるかを調べてみたところ、図書館で新聞読んでインターネットで調べた程度ですが、特に事件はなかったとのことです。ただ S 霊園の奥にある峠は事故が多く、亡くなった方は何人かいたそうですが、多分関係はないと思います。専門の役は得とるな。ごはわもらかならろ。この文章ははっきりと覚えてなかったのですが、友人と話している時に覚えていることを言い出し、このような感じの文章でしたが、ちゃんと覚えて意味を調べとけばよかったかな。なんかたちが悪そうですので。以上、古いカレンダーっていう題名の話でございました。てなわけで1時過ぎた。今日はこれでおしまいです。レス読みは今日はまあちょっとしないで一気にちょっと読んでいく形にしましたけど、トラブルあったんで聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたフォーシェアードの方にアップするんで、もしよかったら聞いてみておくんなましということで、なんかニコニコの込みの方も増えてるみたいだし、じわじわとありがたい話で、はい、つうわけでまたこの続きはまた今度やりたいと思います。てなわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。ほいっちゃおやすみなさいよ。ではバイバイ。